メッセージ42、永遠の王であるキリストが来て地を所有することと神の奥義が完成されること。ローマ数字1、啓示録11章15節から18節と12章10節が示していることは、私たちがキリストを永遠の王として経験し享受することができるということです。啓示録11章15節、第7の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。すると神の御前で自分の座についている24人の長老たちはひれ伏して神を礼拝し言った。今おられ、昔おられた主なる神全能者よ。あなたに感謝します。あなたはご自身の大いなる力を用いて王として支配されたからです。諸国民は怒り、あなたの激怒が望みました。死人が裁かれ、預言者であるあなたの奴隷たちと生徒たちと皆を恐れる者たちとに、小さな者にも大きな者にも報奨を与え、地を破壊する者たちを滅ぼす時が来ました。12章10節、今私たちの神の救いと力と王国と彼のキリストの権威とが来た。私たちの兄弟たちを訴える者、昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。 A、 世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。 1、 第7のラッパが吹かれるとき、大患難が終わるだけでなく、この時代も終結し、神の奥義は完成されます。そして別の時代、王国時代、千年王国が始まります。2、キリストが再来して諸国民を裁いた後、この世の王国はキリストの王国となります。3、ここで主が永遠にわたって王として支配するのは、主が千年王国と新天神地において永遠にわたって王として支配することです。 B、 エホバよ、あなたは永遠にいまし、あなたの御座は世々に至ります。 1、 神の永遠の存在と彼の御座は、彼の慈愛と憐れみと真実よりも高いのです。愛歌3章22節から23節、私たちが滅ぼされないのはエホバの慈愛である。まことに彼の憐れみは尽きることがないからだ。それらは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。2、神の慈愛と憐れみは変動することがあり得ますが、神のパーソンと彼の統治は永遠に変わりません。3、新エルサレムで神は彼のパーソンと統治において完全に明らかにされます。彼のパーソンは永遠の王であり、彼の統治は彼の永遠の揺り動かされない王国です。この両者は、神が彼の民を退場することでの揺り動かされない土台です。ローマ数字2、啓示録10章1節から7節には、キリストが来て地を所有するという明確なビジョンがあります。啓示録10章1節、また私はもう一人の力強い御使いが雲に包まれて、天から下ってくるのを見た。彼の頭の上には虹があり、彼の顔は太陽のようであり、彼の足は火の柱のようであった。彼の手には小さな開かれた巻物があった。彼は右足を海の上に、左足を陸の上に置いた。そして獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、7つの雷がそれぞれの声を発した。7つの雷が語った時、私は書き記そうとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことを封じなさい。それらを書き記してはならない。私が見た海と陸の上に立っている御使いは、右手を手に上げ、永遠にわたって生きておられる方、天とその中のもの、地とその中のもの、海とその中のものを創造された方によって誓った。もはや、遅れることはない。しかし、 第七の御使いが声を発する日、彼がラッパを吹こうとしているときに、神の奥義は完成される。神は彼の奴隷たちである預言者たちに、福音を述べ伝えた通りである。4章3節。座している方は、壁翼や赤目のようであり、また、御座の周囲には、緑玉のように見える虹があった。A。この章において、キリストはもう一人の力強い御使いであり、それは7章2節、8章3節、18章1節のもう一人の御使いと同じようにです。
B。ヨハネはもう一人の御使いが天から下ってくるのを見ました。1。キリストは今や天から下ってきつつあります。2。このビジョンはキリストが依然として地に来る途上であることを暗示しています。C。キリストは雲に包まれています。1。まだ彼は14章14節、マタイ24章30節、26章64節のように雲の上に雲に乗っているのではありません。2。雲の上にいることは公に来ることであり、雲に包まれていることは密かに来ることです。3。キリストは公にではなく密かに来つつあります。ついには啓示録1章7節とマタイ24章30節に述べられているように、キリストは地のすべての部族によって見られます。4。啓示録10章の時でさえキリストが来ることは依然として密かなものです。5。彼は14章まで雲に包まれています。14章の時、彼は雲の上に座し、そして彼の来ることは公になります。6。このことによって私たちが見ることができるのは、キリストが大患難の前に来るという一般的な教えが不正確であるということです。 D。 彼の頭の上には虹があり、1。ここの虹が示していることは、キリストが地を裁くとき、来て地を所有するとき、地に関して神がノアと結んだ契約をキリストが守るということです。 2. それはまたキリストがその周囲に虹のある御座に座している神に従って裁きを執行する方であることを示しています。 3. 啓示録は神が地とすべての住民を裁くことを啓示しています。 4. 神の御座の周囲の虹が表彰していることは、神が契約をするとき、真実な神であって地に対する裁きを執行するときに彼の契約を守るということです。5。彼は再び洪水をもって人類を裁くことをせず、またすべての人類を滅ぼすこともせず、人類の一部分を保って彼の栄光のために新しい地の諸国民とならせます。E。 彼の顔は太陽のようであり、彼の足は火の柱のようであった。1。キリストは地上の民に公に来るのが間近な時、太陽のようになるのであって、明けの明星のようになるのではありません。明けの明星は夜明け前の最も暗い時に主を愛し、彼を待ち望む者たちに現れます。2. 一節の日は神の聖を表彰します。神の聖に従ってキリストは彼の裁きを地に執行します。F、彼は右足を海の上に、左足を陸の上に置いた。1、キリストが足を海の上と陸の上に置くことは、それらを踏むことです。それらを踏むことは、それらを所有することです。2、これはキリストが下ってきて、地を所有しようとしていることを示しています。3. 彼だけが神のエコノミーの巻物を開くのにふさわしく、彼だけが地を所有する資格があります。G. 彼は獅子が吠えるように大声で叫んだ。1. 獅子の吠えることが王の激怒に例えられています。2. これはキリストが地の王として激怒を引き起こすことを示しています。
ローマ数字3、神の奥義は完成される。啓示録10章7節前半。 A、 アダムからモーセまでの時代、またモーセからキリストまでの時代では、あらゆることは明らかにされ表されて、何の奥義もありませんでした。 B、 千年王国の時代と新天新地では、あらゆることは明らかにされ、もはや奥義はありません。 C、キリストから千年王国までの時代、すなわち紹介時代、恵みの時代では、あらゆることは奥義です。1、奥義の時代の開始であるキリストの肉体となることは奥義です。第一テモテ3章16節、偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。スモール A、 キリストの肉体となることを通して、無限の神は有限な人の中へともたらされました。スモール B、 子なる神だけでなく、神全体が肉体となりました。このゆえに肉体となったキリストは、肉体において表された神全体です。 2、キリストは神の奥義です。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。スモール A、 神は奥義です。そしてキリストは神を表現する神の具体化として神の奥義です。スモール B、キリストは神の奥義として神の具体化、定義、説明です。神が行おうとするすべてはキリストと関係があります。スモール C、 キリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいます。すなわち三一の神の豊満が肉体の形においてキリストの中に住んでいます。3、紹介はキリストの奥義です。エペソ3章4節、あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。スモール A、キリストは奥義です。そして紹介はキリストを表現するキリストの体としてキリストの奥義です。スモール B、この奥義は神のエコノミーです。神のエコノミーは神の具体化であるキリストを神の選ばれた民の中へと分与して体を生み出し、キリストにおける神の具体化の増し加わりとならせ、神に団体的な表現を得させます。C、キリストと紹介は一つ例であり、偉大な奥義です。5章32節、この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。4、神の王国、福音、キリストの内住、奥義の時代の終わりとしての生徒たちの来るべき復活と変貌は、すべて奥義です。5、第7のラッパが吹き鳴らされるときに、すべてこれらの奥義は全うされます。ですから、神の奥義は完成されます。証、私は39歳で救われたとき、これまで自分がサタンの王国の領域で生きていたことを知りました。他人との比較、競争、駆け引きは成長のための健全な行動であり、嘘、ごまかし、人と距離を置いて本音で話さないことも、人と軋轢を生まないためには必要なことであり、個人主義も当たり前であるというサタンの領域の考えで生きていました。しかし、自分がサタンの領域で生きていたことを強く照らされ、考え方だけでなく生活が変化するようになったきっかけは、魚崎集会所で兄弟姉妹と実際に共に生活するようになったことです。兄弟姉妹との交わりを通して、サタン、この世、自己が暴露され清められました。さらに神の言葉を兄弟姉妹の助けを得て享受し、思いを霊につけることを学び、命の成長の喜びを知りました。ルカ17章20節から21節、神の王国は見える様では来ない、また人々が見よ、ここだ、あそこだというものでもない。なぜなら見よ、神の王国はあなた方の間にあるからだ。 私もかつて噂を聞いてあちこちに外側の救いを求めていましたが、紹介の中の兄弟姉妹との生活こそ救いであり、紹介の中に救い主キリストが王として住んでおられ、主が神の領域王国であることを経験しています。ハレルヤー。